本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章11節から27節です。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで十皆を与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を恨んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れていった。ご主人様、あなたの一皆で十皆を設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来ていった。ご主人様、あなたの一皆で五皆を設けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来ていった。ご主人様、さあここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまけにならなかったものをも借り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一皆を彼から取り上げて十皆持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十皆も持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。アーメン。エルサレムに向かっておられるイエス様は今エリコを通過なさっておられます。エリコはエルサレムから北東側に約25km ほど離れた都市であり、全世界で最も古い都市の一つであり、全世界で海抜高度が最も低い都市であります。私たちがすでに数週間にわたって見てきたように、イエス様はその都市の入り口である視覚障害者の目を開けてあげました。そしてイエス様はイチジクグワの木の上にいたエリコの主税人の頭であり金持ちであるザーカイの名を呼んでくださり、彼の家に行かれ、彼もアブラハムの子であると宣言なさいました。当時弟子たちはイエス様がエルサレムに行かれたら目に見える神様の御国が実現されるだろうとだけ考えていました。このような弟子たちの誤った考えは必ず正されるべきでした。それで本文の例えを聞かせてくださいました。十節がこのように明かししています。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例え話をされた。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。弟子たちはとても浮かれていました。それにその時期はユダヤ人たちの最高最大の信仰の祭りである杉越の祭りを前に控えていたので、多くの人々がエリコにとどまっていたり、エリコを通り過ぎていました。そのように多くの人々の前でイエス様が王となられ、 自分たちが注目を受けることを考えると、一日でも早くエルサレムに行きたい思いでした。12節13節がこのように明かししています。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。この御言葉の歴史的背景は、約30年前にあったこと、ヘロデ大王の息子のうち、イスラエルの南方地方であるサマリアとユダヤを受け継いだヘロデ・アルケラオスがローマ帝国の皇帝に自分の王位を公式に認めてもらうためにローマに向かったことだとお話ししました。この御言葉で最も重要な単語は、ある身分の高い人です。人々は皆そのものに関心が多いです。もしかして他の人が私よりもっと多くの皆をもらったのではないだろうかとか、同じ皆でもその価値は全て違うというから、私のものが悪い待遇を受けたらどうしようなどといったことを考えます。しかし皆をもらった10人のしもべが皆を均等にもらったのか、または差をつけてもらったかは重要ではありません。また誰の皆がもっと価値があるように見えるか、価値がないように見えるかも重要ではありません。重要なことは、自分が持っている皆は本来は自分のものではなく、その皆を自分に預けてくださった方がおり、その方がその皆で自分が帰ってくるまで商売しなさいとおっしゃられたということです。15節がこのように明かししています。さて彼が王位を受けて帰ってきた時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。歳月は流れ、身分の高い人は帰ってきて、皆を預けたしもべたちを呼んで、それまでどんな商売をしたのかを確認しようとしました。本文の13節の身分の高い人がしもべたちに皆を預けながら商売しなさいという場面から、15節の身分の高い人が帰ってきてしもべたちの商売の内容を確認するためにしもべたちを呼び集める場面にすぐにつながる方がずっと自然です。しかしその間に14節の御言葉があります。このように明かししています。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人たちに私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。この話は王位がもらいたかったヘロデ・アルケラウスを嫌ったユダヤの指導者たちが彼より先に使節団50人をローマに送り、彼が王になることを妨害したことが背景になっています。この場面は皆の例えでは余分に見え、この部分がない方がもっとマシに思います。しかしこの例えの核心はまさに この御言葉にあります。イエス様がこの例えを聞かせてくださったのは、ヘロデ・アルケラオスの話をなさるためではなく、身分の高い人から皆をもらったしもべたちが自分の主人である身分の高い人をどのように思い行動するかによって、皆で商売をうまくできるかできないかを判断できるということです。ユダヤの民はアルケラオスを憎んでいたので、彼が王位を認めてもらえないようにしようとしましたし、またそのようになりました。しかし私たちの永遠なる王であられ、永遠なる身分の高い人であられるイエス様は、ピリピ人への手紙2章の表現を借りると、すべての名に勝る名をお持ちの方であり、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめるべき方であり、すべての口が主と告白すべき方であられます。もしイエス様がこのような方であることを認めなければ、 私たちに預けてくださった皆で正しく商売をして生きていけないだけでなく、もっと多くの皆を残すこともできません。それで今日の本文の例えはこのように締めくくられています。27節がこのように明かししています。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。身分の高い人である主人が怒った理由は私が王になるのを望まなかったからだと言っています。つまり私たちは皆一皆ずつもらった人たちですが、私たちがどれだけの皆を残すかの出発と過程と終わりは、私たちに皆を預けてくださった方を私たちの王として認めるか認めないかにかかっています。身分の高い人は10人のしもべたちにそれぞれ1皆ずつ預けました。ここでいう10人は単に数字を意味しているのではありません。創世記1章は天地万物を創造された神様について明かししていますが、神は仰せられた光があれという御言葉のように、創造に関連して神様が仰せられた、神は仰せられたが10回登場しています。それでユダヤ人たちは神様が十の言葉で天地を創造されたと考えています。また創世記1章にはノアの息子であるセムの歴史が出てきますが、衰退した人類を再建させたノアから信仰の父と呼ばれるアブラハムまで10代にわたります。そしてイスラエルの子孫たちがエジプトを脱出するときに、エジプトに降りた災いも10等ありました。そして彼らがモーセを通してシナイ山で全ての御言葉を代表してもらったのも10回でした。それで聖書が話す10の意味は完全十分です。したがって本文で計10個をしもべ10人にそれぞれ1皆ずつ与えたことは、完全なものを全ての弟子にそれぞれに合わせて同じく分け与えたという意味です。主人である身分の高い人から皆をもらった人は3つの部類に分かれました。歳月が流れ、身分の高い人が帰ってきた時、それぞれのしもべはそれまでのことを主人に話しました。最初の部類を代表するしもべが出てきて話した内容を16節がこのように明かしています。さて最初の者が現れていった。ご主人様、あなたの一皆で十皆を設けました。最初のしもべは自分がもらったものの10倍を残しました。私たちはこの身分の高い人が何年ぶりに帰ってきたのかは分かりません。しかしこのしもべはそれまでの歳月をたった一つの文章で話しましたが、その中にはそれまで彼が行ってきた努力がそのまま盛り込まれてあります。またこのしもべがそのような人生を生きることができた決定的な理由は、彼が使ったこの表現、あなたの一皆です。このしもべは自分に与えられた皆が親からもらったものでも自分が稼いで得たものでもないと思っていました。自分が使える主人が自分に預けてくださったものであるという徹底した管理者意識がありました。本来自分のものではなかったので無駄に浪費することはできず、もっと多くの皆を残すために自分の最善を尽くしたのでした。これに対する主人の答えを17節がこのように明かししています。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、銃の町を支配するものになりなさい。主人の答えは3つの部分に分けられます。褒め言葉、その理由、褒美として新しい責任を与えてくださったことです。主人がこのしもべを能力のあるしもべではなく 良いしもべだと褒めたのは、彼が多くの皆を残したからではなく、主人の言葉に従ったからでした。つまり、主人が褒めたのは、商売の結果ではなく、商売の過程でした。そして彼に、銃の町を支配する権勢を与えられました。本来、町を支配するのは主人の役割です。その役割を分け与えたのです。それで、マタイの福音書のタラントの例えでは、主人の喜びを共に喜んでくれと言って褒美を与えました。ところがこの主人の言葉で注目し、胸に刻むべき部分は、あなたはほんの小さなことにも忠実だったのところです。この商売がもらった一皆は当時の労働者の100日分の賃金でした。2018年、韓国勤労者の平均年俸は3634万ウォンです。それで1ミナを今日の価値に換算すると約1000万ウォンほどです。これは少ない額ではありませんが、商売を始めるには決して多い額ではありません。この程度のお金では店を借りることもできませんし、店があるとしてもインテリアを行い、必要なものを購入するにはあまりにも少ない額です。おそらく良い荷車を購入して屋台を開く程度なら十分できるでしょう。あるいは1トンの中古トラックを買って農産物や干し物を積んでいろんな地域を回りながら売ることもできるでしょう。このように事業を行おうとする人の立場からしたら、一ミナはほんの小さなことに間違いありません。ところがその小さなことが主人の意思に従う通路となりました。私たちに起こったすべてのことは、ほとんどがほんの小さなことから始まります。この世にあるすべての大企業の始まりは、ほとんどがほんの小さなことから始まりました。荷車を押したり、自転車や中古の小型トラックに乗って移動しながら始まりました。また、建物の角にある小さな店や納屋のような場所で始まったりもしました。最近テレビ番組で最も多くの割合を占めているテーマの一つが食べ物に関するものです。ある最高の料理人やシェフの始まりも、一番最初はほんの小さなことだったでしょう。料理をするときに普段は入れなかったものを入れたら、それが自分だけのレシピを作っていく上で出発点になったとか、まな板の上で材料を切っているときに材料を刻む音や包丁がまな板にぶつかる音がとても美しく聞こえる瞬間を経験したなどといった、ほんの小さなことから始まったことでしょう。それだけでなく、自分が今やっている仕事や自分が今座っている位置に座ることができるようにしてくれたものの出発点も、ほとんどがほんの小さなことから出発したことでしょう。また今の配偶者との出会いや兄弟姉妹よりもっと親密な人との最初の出会いも、ほんの小さなことから出発したことでしょう。本当に過去にほんの小さなことに見えたものが今の大きな結果を作ってくれたのなら、この世にほんの小さなこと、ほんの些細なことはないことがわかります。また反対に、当時は本当に大きなことだと思っていたのに、今振り返ってみると小さなことだったことも多いと思われます。私たちは限りある存在なので、 私たちには私たちの人生に起きていることが大きなことか小さなことか判断する能力がありません。それを決定するのは私たちではなく、私たちを創造なさり、私たちの力となられ、私たちに皆を預けてくださった主がなさいます。これを完全に認めることができたとき、私たちは私たちに与えられた皆で主に忠実になることができます。2番目のしもべが主人の前に出てきて話したことと、彼に対する主人の答えを18節19節がこのように明かしています。2番目の者が来ていった。ご主人様、あなたの一皆で五皆を設けました。主人はこの者にも言った。あなたも5つの町を治めなさい。2番目のしもべは自分がもらったものの5倍を残しました。主人はこの者にも、あなたも5つの町を治めなさいと言いました。つまり1番目のしもべと2番目のしもべは残した皆の数がそれぞれ10と5つだということと、主人と共に治める町の数がそれぞれ10と5つだということだけ異なり、残りは同じだったということです。つまりこのしもべも主人が自分に預けてくださった皆に忠実だったということです。ところが3番目のしもべの報告は少し違いました。彼が主人に話した内容20、21節がこのように明かしています。もう一人が来ていった。ご主人様、さあここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまきにならなかったものをも刈り取る方ですから。前の二人のしもべが主人の前に出てきた時には最初のものを二番目のものと言いました。それなり今度は三番目のものが来ていったと言いそうなものです。しかしそのように言わず、もう一人が来ていったと明かししています。もう一人を文字通りに翻訳すると他の人です。特に他のは内的かつ質的な差を表現する言葉です。ですからこの3番目のしもべは前の2人とは完全に違う人生を生きたということです。このしもべは自分がもらった皆をそのまま持ってきました。それは元金を失わなくてよかったという意味ではありません。このしもべの最も大きな過ちは、自分の主人が厳しいあるいは過酷な方であると自ら規定していたことでした。それで彼が知っている自分の主人の姿は実際の姿ではなく、自分で描いた虚像でした。それで彼はもし自分が利益を多く残したら主人が全部奪っていくだろうし、反対に失敗したら賠償を要求するだろうと考えていたので、そのまま保管しておいた、おいてから持ってくる方が良いだろうと思ったのです。しかし彼の主人は10倍と5倍の皆を残した人にそれに見合った褒美を与える豊かな方でした。しかしこのしもべのこのような態度に対する主人の反応を22節23節がこのように明かししています。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。主人はこのしもべを、あなたの言う通りに私が悪い主人なら、あなたは私があなたに与えた皆を銀行に預けて 元金とともに利息でももらってくるべきではなかったのかと言って叱りました。これはこのように言うのと同じことです。もし私がお金を稼ぐ目的であなたに皆を預けたのなら、あなたのような人間に与えず、むしろ銀行に預けておいて元金と利息をもらっただろう。私はあなたを信じて皆を分け与えたのに、あなたはこんな風に行動するなんて。主人はこのしもべがどの程度の人間だったのか知らないわけではありませんでした。それでももう一度機会を与えるために皆を預けたのでした。しかしこのしもべは主人の深い考えを理解することができませんでした。この部分で私たちは体がこわばってしまいます。主は私たち人間をご存じないわけではありません。それにもかかわらず私たちにもそれぞれに見合った皆を預けてくださったからです。怠けの原因が霊的な部分と関係があるということを忘れてはいけません。神様に対して怠けるということは、行動する前にすでに心が神様から遠のいているからです。この悪いしもべに下された処分を24節から26節がこのように明かしています。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナ持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。私たちは主人が10ミナを残したしもべに命じて1ミナを持ってきた人に 2,3 ミナほど分け与えてくれたらよいなと思います。しかし実際の信仰生活においては、10ミナを残した人が1ミナをそのまま持ってきた人に 2,3 ミナを分け与える姿は見ることができず、聖書にあるようにすでに多くの皆を持っている人はもっと多くの皆を持つようになり、一皆を持っている人はそれさえも奪われる姿を見ることができます。毎年年末になると、教会では翌年に各部署で使える奉仕者と教会学校で使える教師を募集することが最も大きな仕事の一つです。その時に切に望んでいることは、もっと多くの人が自分がもらった皆で使えることができる奉仕チームや教会学校の部署で使えることです。しかしその切実な思いが叶う教会は一つもないでしょう。教会を構成するクリスチャンの信仰の程度が異なり、主を認識する程度が全て異なるからです。それですでに多くの皆を残した人は、もっと多くの皆を残すことになりますが、もらった皆がほとんどなくなった人は、そのようになくなっているという事実も知らないまま時間が過ぎていきます。主はこの例えの結論をこのように仰せられました。27節がこのように明かししています。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは、皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。結論の表現は私たちを当惑させます。いくら何でも皆をそのまま持ってきた人たちを殺すなんてと思います。しかし彼らを殺したという言葉はありません。これはとても怒っているということをこのように表現しただけです。韓国でも子供が親をとても気苦労させる行動をした時にこう言ったりします。お前はもう私の子じゃない、戸籍から外して出ていけ、抜けて出ていけ。その時にもし子供が、はい、わかりました、それでは お元気でと言って出て行ったら、それは親をもっと悲しませることになります。その時に親が期待している言葉は、お父さんお母さん、私が悪かったです、もう二度としませんと、それまでのことを反省することです。それで本文27節を E.H. ピーターソンのメッセージ聖書は、私の統治に反対する請願を出したこの敵どもをここから連れ出せ、二度とここで彼らの顔を見たくないと翻訳しています。永遠なる身分の高い人であられる主は、私たちに皆を分けてくださいました。私たちがその皆でどれだけ多くの皆を残すことができるかは、私たちに皆を預けてくださった方をどのように認識しているかにかかっています。もし私たちが私たちの王であられる主を主として認めなければ、私たちは主の御前に立った時に、私は本当にバカみたいに生きてきたとつぶやくことになるでしょう。私が大学を卒業して進学大学に行った時、今後の私の私益と関連していくつかのことをいつも祈っていました。そのうちの一つが、神様、私の履歴書を評価する教会ではなく、私の人生を評価する教会で使えることができるようにしてくださいでした。教会と牧会者の関係が会社と会社員の関係のようでないことを望みましたし、私が使えることになる教会が規模が大きいか小さいか、ソウルにあるか地方にあるか、そこでどんな種類の刺激をすることになるかに関係なく、神様が私を呼ばれたという信仰のある場所で私自身を捧げたいと思ったからでした。1992年7月の第1週から使えることになった最初の刺激地は、チュニメイ教会、主の教会の後頭部でした。赴任前にある方の紹介で、当時のチュニメイ教会の後頭部の伝道師と1時間半ほど会って話をし、その後に高等部の部長と教育部の部長に順に会いました。そしてチュニメイ教会の主任牧師だったイージェチョル先生との面接がありました。しかしその時まで履歴書を書いていませんでした。主任牧師が私の面接を終えたら、その後に私を長老たちに紹介する時間があって、そのために履歴書が必要でした。手術の朝にすぐに履歴書を買ってくることもできませんでした。それで教会の事務員が入ってくるときに書いた履歴書を教会のコピー機でコピーして、そこに私の履歴を書きました。その時は教会のコピー機の性能がそれほど良くなかったので、私の目にもみっともないみすぼらしいものでした。もちろん写真も貼っていない履歴書でした。その履歴書を見せることがとても恥ずかしく思いました。もしかしたら履歴書のせいで刺激をすることができなくなるかもしれない、あるいは刺激は愚か、叱られるかもしれないとも思いました。手術礼拝が終わった後にイー牧師先生に会いましたが、先生は私の履歴書をじっと見つめてからこのように言いました。牧会者の履歴書は紙の上に書くものではありません。牧会者の履歴書は人生で書いていくものです。もしあなたがこの教会を離れて他の教会に行くことになった時、そちらの教会の信徒がチュニメイ教会の信徒たちに、ジョン・ハンジョ伝道師はどんな人かと尋ねて、私たちの教会の信徒たちが首を縦に振ったら履歴書をよく書いたわけであり、もし首を横に振ったら履歴書をよく書けなかったということです。 一緒に頑張りましょう。そのように初めて8年6ヶ月間チュニメ教会で主に仕えたという一文書を履歴書に書きました。そしてスイスのジュネブ韓国人教会に呼ばれて6年間また履歴書に一つの文書を書きました。そして100周年記念教会に呼ばれ2007年12月から今まで13年間履歴書に一文書を書いています。その一つの文書の中には私のすべての人生と史役がそのまま盛り込まれています。私の人生の履歴書の一時的な評価者は教会の信徒の皆さんです。信徒の皆さんが私たちの人生の履歴書を見て首を縦に振ったら私は履歴書をよく書いているわけであり、首を横に振ったら私は履歴書をよく書いていないわけです。もちろん私たち全員が私たちの人生の履歴書を書いています。人生で書く履歴書は偽造したり変造することができません。私たちの人生の履歴書も首を縦に振るか横に振るかで評価されるでしょう。何よりも私たち皆は私たちの人生の最終評価者であられる神様の御前で人生の履歴書を書いています。私たちがこの地で最後の息を引き取った後に神様の御前に立った時、神様が私たちの人生と信仰の履歴書を読まれることでしょう。その時に神様が私たちの履歴書をご覧になって首を縦に振られるなら、私たちは多くの皆を残したことになり、神様が首を横に振られたら、私たちは皆を風呂敷に包んでしまっておいた後にそのまま持ってきたんです。その時はもう取り返しがつきません。今日は対抗節第4週目の手術です。私たちには対抗節があり、生誕節があって来られた主と再び来られる主を待つことができることは、主がまだ私たちを待ってくださっておられるからです。今まで皆を残すことができなかった人生を生きたなら、10日ほど残ったこの年が終わる前にその人生を立て直しましょう。またすでに皆を残しているなら、その皆がより真実に美しくなるようにしていきましょう。人生で履歴書を書いていく人生、より真実な皆を多く残す人は、真に誠に神様だけを力にする人であり、そんな人たちにとって対抗節と生誕節は栄光と平和に満ちた生命と希望の節期になるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、私たちを信じてくださり、対抗節第4週目の手術を迎えられる恵みを施してくださり感謝いたします。私たちの過去の人生が十皆と五皆を残したしもべのようだったなら、本当に感謝いたします。それはすべてが主が私たちに恵みを施してくださり、私たちの人生の大きくて小さなことと共になさったからです。力であられる神様を目的にして進んでいくことで、より真実なる皆を残す人生を生きていけるようにしてください。もし私たちの過去の人生が一皆をもらったしもべが風呂敷に包んでしまっておいてからそのまま持ってきた人生と同じなら、そんな私たちを憐れんでくださり、私たちにその人生から立ち返る信仰の勇気をください。私たちがどんな人生を生きても、この地で最後の息を引き取ったら、その後には私たちの人生を主の御前で評価されないといけないことを忘れないようにしてください。また私たちが毎日私たちの人生で履歴書を書いていると事実も忘れないようにしてください。私たちの履歴書が人々の目だけを意識して書かれるものではなく、神様が首を縦に振られるものになるようにしてください。私たちの人生の履歴書をより正しく書くために、残った今年はもちろん来年にも私たちの生命が尽きる日まで神様だけを力にして生きていけるようにしてください。イエス様 様の御名によってお祈りいたします。アーメン。